死を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人が。賛美します。賛美歌21の2番、賛美歌21の2番を歌います。椅子の前のポケットにこのような、が入っておりますので、どうぞ自由にご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、 我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書を朗読します。今日の聖書はヨハネによる福音書第7章の25節から36節、新約聖書の178ページです。ヨハネによる福音書第7章25節からを朗読します。さて、エルサレムの人々の中には次のように言う者たちがいた。これは人々が殺そうと狙っているものではないか。あんなに公然と話しているのに何も言われない。議員たちはこの人がメシアだということを本当に認めたのではなかろうか。しかし私たちはこの人がどこの出身かを知っている。メシアが来られるときはどこから来られるのか誰も知らないはずだ。すると神殿の境内で教えて境内で教えていたイエスは大声で言われた。あなたたちは私のことを知っており、またどこの出身かも知っている。私は自分勝手に来たのではない。私をお使わしになった方は真実であるが、あなたたちはその方を知らない。私はその方を知っている。私はその方のもとから来たものであり、その方が私をお使わしになったのである。人々はイエスを捕らえようとしたが手をかける者はいなかった。イエスの時はまだ来ていなかったからである。しかし群衆の中にはイエスを信じる者が大勢いて、メシアが来られてもこの人よりも多くの印をなさるだろうかと言った。ファリサイ派の人々は群衆がイエスについてこのように囁いているのを耳にした。祭司長たちとファリサイ派の人々はイエスを捕らえるために下役たちを使わした。そこでイエスは言われた。今しばらく私はあなたたちと共にいる。それから自分をお使わしになった方のもとへ帰る。あなたたちは私を探しても見つけることがない。私のいるところにあなたたちは来ることができない。するとユダヤ人たちが互いに言った。私たちが見つけることはないとは一体どこへ行くつもりだろう。ギリシア人の間に離散しているユダヤ人のところへ行ってギリシア人に教えるとでも言うのか。あなたたちは私を探しても見つけることがない。私のいるところにあなたたちは来ることができないと彼は言ったが、その言葉はどういう意味なのか。一言お祈りいたします。ご在天の父なる神様、あなたの尊い御名を賛美いたします。あなたはこの世界を素晴らしく美しい世界に創造されました。今も美しい紅葉が山々に、また街中の公園にも降りてきて彩っています。またあなたはこよなき憐れみを持って私たちを大事にしてくださいます。多くの恵みで支えてくださいます。今日もあなたに呼び集められ礼拝に出席し、あなたに賛美を捧げることの恵みを感謝します。 どうぞこの礼拝が始めから終わりまで聖霊の豊かな交わりに満たされて進められますようお守りください。今日は宗教改革記念の礼拝でもあります。504年の昔から今日まで私たちの先達が歩んだ道にも思いをいたし、心を高く上げさせてください。そしてすべての礼拝のために新しい習慣を歩む喜びをお与えください。神様、先週は私どもの仲間である荒磯泉州さんを身元へお送りしました。荒磯さんは古い教会員ですが、最近は体調も思わしくなく、教会へ来ようにも体が動かないとおっしゃっていました。今はあなたの身元に行こうていることと思いますが、またどうぞ残されたご家族ご遺族の方々をお慰めください。神様、私たちは日々いろいろな問題にぶつかり悩んでいます。それは老いも若きも、男も女も、また家庭でも会社や学校でも、また教会でも変わりません。どうぞどんな時でもあなたが必ず良き方に解決してくださることを信じて、希望と喜びを持って歩むことができるよう導いてください。季節はこれからどんどん寒くなります。この寒さを乗り越えていく知恵をお与えください。教会員の中にも体調の思わしくないもの、入院したり施設に入っているもの、年老いて体が自由に動かないものなどがたくさんおります。この方々をどうぞお守りください。これから御言葉を語ります大沢正義牧師を聖霊によって強め、聞く私たちの耳を開き心を整えてください。言い尽くしませぬ感謝と祈りを救い主イエスキリストの御名を通してお捧げいたします。アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条もこのパンフの中にあります。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御右に座したまえり、賢いに来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
私たちのこの教会堂には、この2階礼拝堂の入り口のところに祈る キリストの姿を描いた絵が飾ってあります。1階受付の絵も含めて、これはどれも私たちの教会の初代牧師長尾真希の三男で、洋画家でありました長尾希さんの描いたものですが、2階の礼拝堂入り口のものはゲッセマネの園で祈る主イエスの姿を描いたものです。実は同じものが北陸学院のチャペルにもあると思います。でこれはまあ両方どちらも北陸学院のものもうちのものも長尾希さんが描いたものですけれども、そうは言ってもこれは長尾画家のオリジナル作品ではなくて、19世紀ドイツの画家のハインリヒ・ホフマンという人が描きました有名な絵の模写であります。礼拝終了後ぜひですねご覧になっていただければと思います。十字架に至る最後の受難の道を歩み始める前に、シュエスがゲッセマネと呼ばれる園で血の滴りのような汗を流して祈られた、その場面を描いたものであります。まるでシュエスを闇の中に飲み込もうとするかのような薄暗い背景の中で、天から主に向かって細い一筋の光が差し込んでくる。そこにシュエスが祈って、その光を見つめながら祈っておられる。薄暗がりの中にある画面の右手側には、よく見ますと遠くの方で3人の人がもたれ合うようにして後ろ向きに座っている姿が本当にうっすらと見えます。これは聖書の記述通り、シュエスが苦しみの祈りをしている最中に訳も分からず寝入ってしまった3人の弟子たちの姿を描くものであります。先週ふと手にした本の中に、このホフマンの絵について語っている文章に出会ったのであります。20世紀の主要な日本の神学者の一人であると言ってよいと思いますけれども、大木秀夫先生という方のキリスト入門という副題のつきました主の祈りを説いていく著作の中での文章であります。この大木先生という方、先月召されたのであります。この方は東京神学大学の学長も務めましたし、埼玉の聖学院の理事長も長い間務められた方です。お名前聞いたことないかもしれませんけれども、大木先生が訳したこの祈りは皆さんよくご存知だと思います。ラインホールド・ニーバーの祈り、神よ、変えることのできるものについてそれを変えるだけの勇気を我らに与えたまえ、変えることのできないものについてはそれを受け入れるだけの冷静さを与えたまえ、そして変えることのできるものと変えることのできないものと識別する知恵を与えたまえと、このニーバーの祈りを翻訳し紹介してくださった方です。名前だけでも大木秀夫という名前を覚えて いただければと思っております。でこの大木先生がそのキリスト入門の第一章の中で、やはりご自身が当時留学中に通っていた教会の入り口にこのホフマンの絵が飾られていたと、でその絵を思い起こしながら次のように言うんです。ルカ福音書によると、どういうわけか、全くどういうわけか、シュエスが祈っておられるとき弟子たちは眠っていたという、しかも熟睡していたと書いています。それではシュエスにおいて何が起こっていたのか全くわからない。熟睡しておれば全くの別世界であります。いや、同じ世界にいながら別世界となるのであります。それはシュエスの祈りの世界と私たちの世界との間にある断絶、さらに隔絶を表しているのではないでしょうか。大木先生はこの本の端書きの中でも、また後書きの中でも、自分はこの本を通して、この主の祈りを語る本を通して、ぜひ読む人がキリストとの出会いに至ってほしい、そのための入門書を書く、そういうことを意図していると言いました。 主の祈りを説くことがなぜ信仰の入門になるのか。信仰というのは結局それは祈れるようになることだからだ。祈れるようになるっていうのはどういうことか。祈れるっていうのは世界は虚無ではないんだ、世界は無意味ではないんだ、自分は孤独ではないんだ。祈れるっていうのはこの私と対話してくださる、交わりを持ってくださる人格的な神様がいらっしゃるんだ、その方がこの世界を支配しておられるんだ。祈れるっていうのはその生ける神と出会う喜びである、というふうに言われています。私も目の覚める思いでその言葉を読みました。キリスト入門っていうのはどんなにキリスト教についての知識が増えたとしてもそれじゃ入門にならないんだ、祈れるようにならなければならない、というよりも思わず祈りたくなるような、思わず我々がぬかづいてしまうような生ける神との生きた出会いが与えられなければ、それはいつまでたっても信仰の世界に入ったことにはならないんだ。主イエス・キリストというお方はまさにこのような神との生き生きとした関係に生きられたお方であります。この世界と歴史を支配しているのは虚無でも無意味でも孤独でもないし、またそれらに絶望し開き直ってしまった人間の悪意でもない。この世界と歴史を支配しているのはこの私をお使わしになった憐れみ深い天の父であられる、そういう生ける神との一体のうちに生きられたお方であります。私たちが読み続けておりますヨハネによる福音書の中には、主が祈られ、また弟子たちにも教えられた主の祈りの言葉は記録されていませんが、実は他の福音書以上にこのような祈りのうちに生きた主イエスのお姿を描き出す福音書であると思います。例えば5章30節には、私は自分では何もできない、ただ父から聞くままに裁く、私は自分の意思ではなく私をお使わしになった方の御心を行おうとする、とありありと生ける神との関わりの中に、祈りの中に生きる主イエスの生活を示した言葉だと思います。しかもやがてこの福音書の第17章には、決して私たちが忘れることのできない大祭司イエスの祈りと呼ばれる主イエス自身の祈りが記録されているのであります。信仰を持って生きる、信仰者として生きるというのは自分が孤独ではなく祈ることができる、祈って良いお方がいらっしゃる、我々が打ち叩くことのできる胸がある、そのことに目が開かれ、主イエスのように天の神様に向かって親しく祈れるようになることであります。ところが大木先生はゲッセマネの園で祈る主イエスの絵を思い起こしながら、その場面を描くルカ福音書の記述を思い起こしながら、どういうわけか、全くどういうわけか、主イエスが祈っておられるとき弟子たちは眠っていた、しかも熟睡していたんだということを困惑しながら指摘するのであります。全く主イエスの祈りの世界だから、天の父なる神との出会いのうちに、交わりのうちにどうしても入ってはいけない、断絶されてしまっている弟子たちの姿を指摘するのです。同じ世界にありながら全くの別世界にいる、どうしても外から中へと入っていけない、主イエスと人間である弟子たちの間には目覚めているものと熟睡しているものほどの隔絶がある。結局このような聖書の記述によって、聖書が私たちに何よりもまず語りかけていることは、我々は祈れないんだ、祈ることを知らないんだ、我々の問題は祈らないことじゃなくって祈れないことなんだ、祈ることの不可能ということ。弟子たちは祈る主イエスの姿に圧倒されて初めて祈れない自分を発見したのではないかと 言います。教官福音書の語るゲッセマネの園の祈り、また祈りを教えてくださいと主イエスに願った弟子たちの姿から、このような祈れない私たち人間の姿を紐解いていく大木先生ですが、実は今日私たちが読んでいますヨハネによる福音書第7章25節以下においても、同じような私たち祈れぬ人間の姿が物語られている。私はそのように思います。28節以下にこうありました。イエスは大声で言われた。あなたたちは私のことを知っており、またどこの出身かも知っている。私は自分勝手に来たのではない。私をお使わしになった方は真実であるが、あなたたちはその方を知らない。私はその方を知っている。私はその方のもとから来たものであり、その方が私をお使わしになったのである。ユダヤ人の最大の祭りであるとも言われる秋の収穫祭、パリ用の祭りが賑やかに祝われている都エルサレムの神殿の境内で、主イエスが大声で叫ばれたんです。大声で語ったって言葉です。これ叫んだとも訳してよいような言葉が使われています。ユダヤ人の指導者層から民の秩序を乱す邪魔者として疎んじられまして、暗殺計画を当時立てられていた主イエスであります。その主イエスがこの一年に一度の賑やかなお祭りの時に人目を気にせず神殿の境内で教えているのに誰も捕まえようとしない、これはもう指導者たちもさすがにこのイエスという方が聖書に約束され、先祖たちが待ち望んできたメシア、救い主であるってことを認めたということではないだろうか。祭りに集まっていた群衆たちが噂し合っているのですけれども、すぐにその噂を群衆は自分自身で打ち消していきました。しかし私たちはこの人の出身地を知っている。メシア、救い主が現れる時にはどこからともなく現れ、その出どころは誰も知らないというのが我々の聞いてきた言い伝えではないか。それなのにこのイエスはガリラヤの出身だ、あのナザレの村の大工のせがれだ、母の名はマリア、その兄弟も姉妹も我々は知っている。主イエスににわかに期待し、またにわかに冷める群衆のひそひそ話を聞きまして、主イエスは叫ばれたのであります。確かにあなた方の言う通りだ、あなた方は私の出身地を知っている。この中には私の幼なじみさえいるだろう。けれどもあなた方は私が使わされたものであるということを知らない。そもそもあなた方は私を使わされたそのお方を知らないのだから。主イエスは大声で群衆の言葉を肯定し、また否定されました。あなたたちは私の出身を知っている、けれども私をお使わしになった、なった方のことをまるで知らない。つまりこういうことです。あなたたちは救い主が来た時には自分たちは見極めることができるだろうと思い込んでいる。自分たちは神の民であり、救い主を見分けるための知識や判断能力を蓄えていると思い込んでいる。しかし救い主が来られる時はどこから来られるのかを誰も知らないというのは、不真実なあなた方は真実な神を知らないので、私がその使わされたものであることに気づくはずがないのだ。シュエスが大声でおっしゃったことはこういうことであります。こんなこと言われましたから、30節、人々はイエスを捕らえようとしました。自分たちが何を言われてしまったのかよく分かったのであります。 厳しく裁かれてしまったことがよく分かったのであります。そして事実、彼らはシュエスを捕らえようとすることによって、そのことによって彼ら自らが神の民を自認しながら、神のことを少しも知らない不真実、不信仰なものであることを暴露してしまっているのであります。後半の32節以下の記述もまた、神の民、指導者を自認する者たちの徹底的な誤解、無理解を語っている出来事であります。シュエスを捕らえ殺すために必要に手下を送り込み続ける信仰と生活の指導者グループの人々に対して、主が、あなたたちは私を探しても見つけることができない、私のいるところにあなたたちは来ることができない、というこの主の言葉を、彼らはギリシア人の間に離散しているユダヤ人のところに行ってギリシア人に教えるとでも言うのか、と徹底的に誤解し続けているのです。今しばらく私はあなたたちと共にいる、それから自分をお使わしになった方のもとへ帰る、というこの言葉に込められておりますシュエスの十字架と復活、焦点のご計画、その天の父なる神の御心が全く分からず誤解し続けているのです。まさにそのような無理解なものであるから、あなたたちは私を探しても見つけることがない、私のいるところにあなたたちは来ることができないのであります。シュエスの祈りの生活の中に、父なる神との深い深い親しい交わりの中に、あなたたちは入ってくることができないけれども、これは何もシュエスの命をつけ狙った民の指導者や、あるいは熱しやすく冷めやすい群衆だけに語られた厳しい裁きの言葉ではありませんでした。ヨハネによる福音書第13章36節以下では、主の一番弟子シモン・ペトロに向かってもまた似たようなことが言われている。私の行くところにあなたは今ついてくることはできない。誰よりも信仰を知っているはずの神の民、祈りを知っているはずの人々、生ける神を知っているはずの人々もまた、シュエスは別世界に生きている。シュエスが父なる神との間に持っている互いを愛知る人格的な交わり、出会いの中に、この信仰者と自認する者たちが入っていくことができない。大声で叫ばれ絶叫されたシュエスの言葉、私は自分勝手に来たのではない、私をお使わしになった方は真実であるが、あなたたちはその方を知らない、という叫びの中には、シュエスの怒りが込められている。改革者カルバンはそのように申しました。しかしまた、ここにはシュエスの怒りだけでなく、もどかしい思い、悲しみがこもった言葉であるようにも私には思います。どうして分かってくれないんだ、なんでなんだ。だからまたある人は、これは祈りの言葉であるとも言います。祈りつつ、ここで神の真実を映し出すように叫ぶ言葉だと言います。あなた方には私の正体が分からない、なぜならあなた方は神を知らないからだ。怒り、悲しみ、そしてまた祈り、さらにこれは神の覚悟を宣言する言葉であると私は思います。神の覚悟であります。シュエスをこの世に使わされた神の覚悟であります。その福音書の初めから、 言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。そうであるにもかかわらず、この世に御子をお使わしになった神の覚悟です。人は新たに生まれなければ神の国は見ることはできないという、そういう死ななきゃ治らない人間のもとに御子を使わされた神の覚悟です。人にはできないが神にはできる、決定的な一つのことを行おうとされる神の覚悟の言葉であります。神はその一人子を賜るほどに世を愛された。その愛を今ここで私が成し遂げるんだ、その主イエスの覚悟であります。すなわちここにはすでに十字架の光が差し込んでいる、そういう言葉を主が語られたのであります。そうです、十字架の影ではなく十字架の光であります。十字架というのは私たち人間が神を憎み神を殺す人間の黒歴史ではありますが、それ以上に神の覚悟、神の愛の出来事を語る物語であります。30節にこうありました。人々はイエスを捕らえようとしたが、手をかける者はいなかった、イエスの時はまだ来ていなかったからである。なぜ怒り狂った人々がこの時主を捕まえることができなかったのか。福音書はイエスの時はまだ来ていなかったからと単純に言います。イエスの時、それは明らかに十字架の時のことであります。十字架こそがイエスの時なのであります。イエスの時です。人間の罪が勝利を収める時ではなく、主イエスの時、主イエスのために備えられた特別な主イエスの時なのであります。そのことがまた33節でより丁寧に言い表されています。今しばらく私はあなたたちと共にいる、それから自分をお使わしになった方のもとへ帰る。やがて怒り狂った人々に捕らえられまして、十字架へと追いやられていく主イエスの十字架の出来事において、この主イエスというお方は哀れで無力な被害者ではなくて、神の御心のうちに、神との生き生きとした祈りのうちに、天より差し込んでくる神の光のもとへと自ら分け入っていく、天の父のもとに帰っていく、その歩みでもあったのです。そしてそのようにして主イエスは何をなさったのか。私たちが神を知るようにしてくださった、祈れるようにしてくださったのであります。今日私たちに与えられました、あなたたちは神を知らない、私のもとに来ることはできないとの厳しい裁きの言葉とよく似た一番弟子ペトロに対する、私の行くところにあなたは今ついてくることはできないという言葉には、実は続きがあります。続き、それは後でついてくることになるという言葉であります。信仰を知らない者、祈りを知らない者、神を知らない者、主イエスのおられるところに行くことのできない別世界に生きる者が、後で主イエスの後ろに従っていくことができる。つまり神を知られるようになる、祈れるようになる、主イエスのおられるところに行くことができるようになる。第13章を先取りして言うならば、主イエスキリストはその十字架とご復活によって私たちの道となり、私たちの真実となり、主ご自身が私たちの命となりきってくださったのであります。礼拝堂の入り口に掲げられたホフマンの絵には、 天よりの光が差し込んでいると申しました。弟子たちが眠り込んでいる時にも光が差し込んで主イエスを照らしている。それは眠り込んでいる者たちのために、どうしても神を知ることができない者たちのために、神の独り子が我々に代わって見ていてくださる光であります。いいえ、実はそのホフマンの絵の光の光源というのは何も天だけじゃないんですね。天だけじゃない。実は光っていうのは天だけじゃない。ホフマンの絵のその絵の中には、天から降り注ぐ光と同時に主イエスご自身のお顔がより強い光を放っている。この地上で、この薄く暗がりの地上において、この地上に来てくださった方のお顔が光っている。眠り込む私たちに代わって、私たちのために、私たちを光の中に連れ戻すために、この光なるお方が暗闇の中に生きる私たちのもとに分け入ってこられ、ご自身で時を満たしてくださる。恐れるな、私が来たじゃないか。暗闇の中に生きるあなたたちのもとに私が来たじゃないか。私があなたと共にいる。どこを通ろうとも、どんな暗い道をあなた方が通ろうとも、もう私が共にいるんだ。私の2番目の娘が今そういう状態ですけれども、夜をとっても怖がります。夜が怖い。子供にとって一寸先も見えない夜って本当に恐ろしいものけれども、怖い怖いって言いながら布団の中に入ってくるんですけれども、抱きついてくるんですけれども、そうするといつの間にか安心して寝息を立て始める。お父さんお母さんが共にいてくれるならば、安心して怖い暗い夜も眠ることができる。なぜなら子供にとって共にいるその親が暗い夜の柔らかな光となってくれるからであります。改革者ジャン・カルバンという人は、聖書を語るとき、皆さんも絵で見たことあると思いますけど、カルバンという人は毛皮の帽子をかぶっていたんですね。聖書を語るときも毛皮の帽子をかぶったまま語った。でしかも聖書の言葉を語るとき、重要なところに差し掛かるとカルバンは一息ついて、そのかぶっている帽子を目深にかぶり直したそうです。目深にかぶり直して、右手の人差し指を天に向けたそうです。眩しそうに、太陽よりも眩しいものを見るように、部屋の中にいながら、部屋の中で聖書を語りながら、帽子を目深にかぶって、今日の聖書箇所は今日のところでは終わらないんです。あなたたちはその方を知らない、私のいるところにあなたたちは来ることはできないでは終わらないんです。これは不信仰な私たちだけの物語ではないからです。私たちに何かせよと神が命じる物語ではないからです。そうではない。天におられるキリストが私たちのために世に来られた、その神のこの物語を語るからです。義の太陽は私たちの上にすでに昇り、光は闇の中に輝いており、闇はこれに打ち勝たなかったのであります。私たちはこの方のおかげで、今は神を父と呼べる朝の光の中に安心して生きていけるのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、この世界は闇の中にあるような、長いトンネルの中にあるような、暗い様子を呈しております。この世界の歴史だけでなく、私たち一人一人が生きる一つの人生においても、愛する者の別れ、自分自身の重い病、また人間関係の不安、たくさんの闇の中に置かれている私たちであります。一寸先も見えないその暗闇の中で、心細く怖く、 子供のように震えている私たちであるかもしれませんが、この私たちどものところに、主よ、あなたが御子をお使わしになり、御子を私たちと共に生きる方としてくださいました。私どものために私どもに代わってこの御子を通して全てのことを成し遂げ、今は私たちはあなたの祈りの外ではなく、御子によってあなたとの親しい交わりの中に入れられていることを心より感謝いたします。心鈍く頭が固く、少しもあなたのことを見ることのできない私たちではありますけれども、なおその私たちに言葉をかけ、目を上げよと声をかけられ、父と呼んでよいと私たちに向かってその胸を開いていてくださるあなたであることを感謝いたします。どうぞ今主イエスの言葉につられて、主イエスの言葉の後をなぞりながら、あなたを父と呼ぶ幸いに私たちを生かしてくださいますように。また私たち新しい一週間に使わされていきます。私たちと共に歩んでくださる御子を暗闇の中に座り込み、怖い怖いと恐れ嘆く者たちにこの御子の光を指し示すことができますように、私たちを用いてください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美します。賛美歌192番を歌います。
先生を通して与えられたことを感謝いたします。 祈ることが大切だと思いつつも祈れないことも多いこと多いを過ごします過ごしています。しかし祈りに対して忠実にお答えくださる神であることも知っております。神様は私たちが親しく語りかけるのを喜んで待っていてくださるのだと実感することがあります。信頼して多く祈り語ることができるようになれますように。教会始まる新しい1週間を新しい命を与えられた二人の子としての歩みができるように導いてください。この献金はあなたからいただいた豊かな恵みに対する感謝と献身の印です。あなたの御栄のために用いてください。捧げられたお一人お一人の上に豊かな恵みと祝福がありますように。主イエスキリストのお名前を通してお願いいたします。
アーメン。
聖詠29番を歌います。その後祝祷高僧をもって礼拝を終わります。その後に報告をいたします。
主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように。主が御子を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように。主が御子をあなた方に向けて、あなた方に平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。